ですよ。いやいや、まあ、あんまり聞いてる人もいないだろうと思ったので、ざっくばらんに行こうかと思ったんですが、ところがですね、今回のゲストの方が超有名人ということもありまして、まあ、何人かの共通の知り合いも含めまして、ツイッターでリツイートとか結構してくださってるんですね。だから、そういった方が聞いてくださってるかもしれませんし、まあ、これ、録音されますから、後で聞くことも可能です。まあ、こう知らせてくださってありがたい限りですね。で、そういうことで今日は教育哲学の方で活躍していらっしゃる、トマノ一徳さんをゲストでお招きしました。トマノさんよろしくお願いします。
お願いします。こんばんは。
こんばんは。お久しぶりですね。
ああ、本当に。
いや、なかなかこう、お会いする機会もなくて、この間、あれでしたかね、教育事業をやってらっしゃる方の、
はい、こう。そうですね。
以来ですね。
そうですね。ご一緒にいろいろとお話ししましたね。
いえいえ。
前は朝までやったりもしましたよね。
そうなんですよね。あ、いきなり恥ずかしい過去をしますか。
いや、すみません。
いや、もともと、まあ、共通に関わってるというか、まあ、僕はかなり間接的なんですけれども、構造構成心理研究という雑誌がありまして、はい、それに僕が妖怪論を投稿させていただいたのがご縁で、こう、知り合いまして、まあ、よっぴで確か宗教の話を、その時はしたかな、というふうに。
懐かしいですね。
まあ、ちょっと、漠然と。はい、記憶があるんですけど、お互い飲んでたという説がありまして。それでですね、この普段からご論文とか著書も拝見させていただいておりまして、あと、ブログの方の哲学教育学の名著の紹介っていうのが危険なほどわかりやすいっていうイメージが私の中にありまして、いや、これ褒め言葉なんですよ。何でも難しく書きゃいいってもんじゃないというのと、あと、割とこう、僕の印象ですと、トマノさんがその有名な哲学者の本を、どういう角度から読んだのかなというか、自分への関心の引き付け方っていうのが、ものすごい明瞭に出てると思ったんですね。もちろん、ポイントを押さえつつなんですけれども、
ちょっと専門家の方たちはお怒りかもしれないですけど、僕なりの読みをブログでやってますね。
いや、とんでもあそこまでする容疑は私は出ませんし、どの業界もそうなんですけど、その筋の専門家っているんですよ。丸々に関する専門家っていう、特にインド哲学の領域とかってなっちゃうと、言葉の壁があって、一個の言葉をどういうふうに翻訳すべきかと、漢文もある、チベット訳もある、最近だったら英語もあるとか、いろんな議論になってきちゃうんで、なかなか一義的に訳語を決定するレベルから始めるっていうのが多いんですね。なんで、まあ、同じようなことはやりにくいんですけれども、西洋哲学っていうのも研究の豊かな土壌がありますし、良質な翻訳書もありますんで、それをかなり活かしてらっしゃるなと思って拝見してます。
ありがとうございます。
それと、かける哲学プロジェクトっていうのが面白くてですね、やっぱり専門外の方、まあ、教育関係の方と、あと、福祉の方ですかね。
そうですね。
とか、まあ、いろいろお招きして、やっぱり対話をこう、記録してらっしゃるんですね。はい、それがなかなかこう、やっぱりこう、まあ、どの業界でも同じような問題が今あるなっていうのもわかるし、まあ、視点の違いというのも浮き彫りになるしっていう形で、面白いなと思ってるわけです。
ありがとうございます。
で、今日はさて、そのかける哲学プロジェクトには、未だ、多分ない、妖怪なんですけれども。
ああ、これ載せたいな。
そうですか？
うん。お願いします。
まあ、また機会を作ってもいいですし。
これは面白いと思います、はい。
そうですね。なかなかですね、妖怪って、まあ、このラジオ聞いてらっしゃる方は、何回が僕は紹介してるんで、イメージ変わってると思うんですけれども、普通は、まあ、テレビや漫画や、こう、まあ、 昔聞いた伝説とかそういう世界で、割と表彰の世界というふうなイメージだと思うんですよ。
うん、
まあ、これちょっとラジオ始める前にある方に妖怪ウォッチっていうののこうオープニングがあるっていうふうに Facebook で出てたんで聞いてみたら割と面白かったんですけど、曲が。まあそういうふうに子供漫画でも未だにこう流行り続けてる感じですよね。ただ僕自身は妖怪っていうのをもうちょっと広く現象っていうふうに捉えてるわけですね。立ち現れてる何者か。で、その人が受け取って不思議だなとか怖いだとか、何か自分を超えたような魅力に捉えられたりだとか、そういうふうに思ってしまう、あるいは見えてしまうっていうことをひっくるめて妖怪って呼ぶわけです。
なるほど。
そうなってくると、トマトさんの持ってる関心度もリンクしてくるかなと思ったわけですね。
実在する何か妖怪というものがあるというよりは、
はい。
こちらがそうやって意味付けて見出しているものっていう、そういう感じで小田さんは妖怪を捉えられてるってことですよね。
そうです。
うん。
例えば具体例を挙げると、今だったら、未確認飛行物体って UFO って言うじゃないですか。で、超常現象とかって言ったりだとかするんですけど、江戸時代ぐらいの記録を見ると、石灯籠が空を飛んでいるっていうのが出てくるんですね。
面白い。
普通、灯籠型円盤ってないし、頭付け型とかいろいろありますけど、ないだろうって思うんだけれども、多分その何かわけのわからないものを、その飛行物体を見てしまう人たちはいて、
うん、
それを昔は灯籠として認知していた。
なるほど。
で、それより以前になると、うつぼ胸って話ありますね。
うつぼ。
中がうつろになってる船っていう。で、それがこう、やっぱりこう、まあ、いわゆるオカルト雑誌的に言うと宇宙船じゃないかって言うんだけれども、そういう言い方をするとあまり面白くはなくて、例えば海の彼方から流れてきたりとか、どっかで飛んでるのを見たとかっていう形を取るわけですよ。普通ではちょっとありえないようなシチュエーションでそういうものに出会ったりなんかするっていう。で、それも妖怪というふうに僕はくくっていった方がいいかなと思ってるんですね。
本当面白いですね。
これも、聞いてる人にも耳たこかもしれませんけれども、明治時代の哲学の用語の哲学主義とかってそういうのにはないんですけど、妖怪ってもともと日本で井上路って哲学者が作った言葉なんで、哲学用語として考えた方がいいんじゃないかっていう。
語源的にもですね。
そうですね。もちろん妖怪って漢語の表現はあるんです。で、それも調べていくと、例えば子供向けの江戸時代の奇拍子って本ですと、まあ妖怪って書いて化け物ってルビーが振られていたので、まあ、いわゆるキャラクターとしての化け物、っていう意味を担ってた時代もあるし、国史、正史の、まあ、公式の記録ですね。そういうものなんかだと、例えばどっかから謎なんだけれども、石が降ってくれたとか、疫病が流行るとかっていうのを妖怪があるとか、妖怪が起こるって言い方をしている。
なるほど。不思議な現象という意味
もあった。そうですね。実態があるわけじゃないんですよ。誰かがもちろん石投げてたとかね、こう、皇室に絡む陰謀だとか、そういう話はあるんですけれども、あと理屈で、まずはおかしなことが起こるぞと。で、そのおかしなこととして、まあ、時の、こう、権力者たちが認定して、それを妖怪とか怪異とかって形で記録してるというわけですね。
興味深いですね。
そうですね。まあ、今、歴史学だと、昔の人たちにとっての危機管理だって言い方してますけどね。つまり、こういうことがあることによって、例えば、お祭りをして沈めろだとか、あるいは、祟ってるって人に対して、こう、丁重に何か名前を送ったりだとか、そういうことをすることによって、行政的な意味も持っていた。そういう。あとは土地の区画をするとかね。力だけ入っちゃいけませんみたいな。
知恵がこもってるわけですね。
そうですね。そういうふうに捉えていくと、かなり面白いかなという趣旨で私はこのラジオをさせていただいてるんで、できるだけ広い専門家の方を呼んでみたいなと思ってるんです。
なるほど。かける妖怪学プロジェクトですね。
そうですね。今大体妖怪学っていうと、まあ国文学とか民族学とかそっちの方が主なんでね。
あはは。哲学としてやる。
え、そうです。もともと哲学でしょうと、これは。
なるほど。ワクワクしますね。
いうことです。いや、ありがとうございます。
いや、高田さんと喋るとね、思いもかけないところから面白い話題が降ってくるので。
ああ、そうですか。ありがとうございます。それでですね、まあ、トマトさんにこれから伺っていきたいんですけれども、社会とか教育の構想ということをずっと考えてらっしゃいますね。これ、私の説明で誤解とかがあったら補足もしてもらいたいんですけれども、その時に今、教育論っていうのはいろいろな立場があって、信念対立が起こっていると。
はい。
で、何が一般的に良い教育かっていうのがなかなか答えを出せないじゃないかって言った時に、
はい、
こう、それは何に基づいて出すか、特定の倫理観を持ち出して、これが絶対に正しいってことはもうありえないだろうと。
うん、
そういうことは。あるいはある事実を認定して、ある特定のデータを持ってきて、うん、こうであるからこうなんだって言い方も、まあ説得力に欠けるうち、社会的には危険なことにもなるだろうと。例えば犯罪者の陰に生まれた子供は、こう、まあ、厳罰に処した方がいいみたいな話だとか、社会に出さない方がいいとかっていうようなことにもなりかねないやろうということがあるわけですよね。はい、あとは、まあ、我々の共通の問題意識でもあると思うんですけど、かたや相対主義というものがあって、正しいものは絶対にないという、はい、言い続けるっていう。
はい、
これ、バカみたいじゃないかって思うかもしれませんけれども、聞いてる哲学の皆さん、もしいたらごめんなさいね。まあ、流行ってるわけですよ。
うん。
未だに。
うん。
バカじゃないかって僕は思うけれども。
まあ、論理としてはね、説得というか、うん、まあ、ある種の破壊力はあるんですよね、相対
的に。そうなんですね。あまりにドグマやイデオロギーとか、特定の思い込みが強い時って、ものすごいその相対化って、破壊力があるんですよ。
うんうん、
で僕もそれは実際経験していて、
うんうん、
まあ、いきなり個人的な経験ですけれども、まあ、こういう人もいたっていう意味で。で、僕なんか例えば仏教とかインド哲学やってるわけですよね、大学とかで。大学、大学院の時は。そうすると、ある意味で専門でさっき言った通りに大変なんで、
うん、
外の世界知らなくなるわけです、
うんうんうん。
そうすると何が起こるかっていうと、仏教とかインド哲学のタームで物事考え出すんですね。
うんうんうん、
まあ、ある時期しょうがないんですけど、
うん、
そうすると、はっと気がつくと周りのちょっと問題意識の広い人たち、うん、私の周りの、まあ、僕の世代がそうだったんですけれども、フーコーとかデリラを読んでるんです、
うん。
そうすると全く違うことを言ってくると。
うん、
で、初め言葉通じないんです、
うん。
で、なんだこの通じなさはって思ってるうちに、うん、あ、なるほどなというのが見えてくるということがあるわけですね。で、それはどういうことかっていうと、ヨーロッパにそれまでにあった何かが絶対であるって考え方、あいつの反省というものがものすごい戦後に特に起こってきて、うん、その流れの中から彼らが出ていると、だからある必然性があるわけですよ、
うんうん、
でそういう形で僕なんか受け取ってるわけですね、うんうん、これは破壊力があるなと。
そうですね、僕も同じ認識ですね。
ただ破壊力はあるんだけれども、破壊力あるだけでここから先は僕なりの受け取り方なんですけれども、特に人間が変わらないんですね。
うんうんうん、
言ってるだけなんですよ。
うんうん、
生かして。
そうですね。
じゃああなたの全体の立場っていうのはこういう条件があってっていうことは言うんだけれども、結局それを正しいと思って論理的に追い詰めてるだけじゃないかってにも言えるし、うんうん、あるいは、 こう言ってたって立場なんてありえないんだっていうことをあらかじめ逆に設定してしまって、そこから攻撃を仕掛けてくる。攻撃ね、まあ反省ですね。だからあるところまで行くと対話が堂々巡りになるんです。
そうですね。
やってると。で、前に進むことも必要だろうと。まあそうは言ってもある程度共通了解できるところとかはあるし、一体どういう動機を持っていてそういうことを言い出すのかっていうことは確認することができるだろうと思うわけです。
はい。
で、そこのところから私もその構造構成主義とかにも関心を持ったわけですね。
なるほど。
その辺のところで、トマノさんなんかの本も読んでみて、その、まあ、欲望論的アプローチっていうことをおっしゃいますね。要するに、世界観とか価値観とかっていうのは欲望相関的なんだと。どういうことかっていうと、自分が何をしたいかということとか、何ができるかっていうことと、関わってその価値観とかを大切に持ったりとかするんだと。
はい。
で、それを確認していったところで、じゃあその人間的な欲望っていうのをどういうふうに捉えていったらいいかと。いうところを、こう、追求していらっしゃるわけですよね。
はい。ありがとうございます。深く読んでいただいて。
はい。
そうですね。もう相対主義って本当に、もう70年代、80年代、現代に至るまで、ものすごく破壊力を持って、力を持った考え方ですけど、その、正しいことなんか何もない、何もない、そのものないんだ、ないんだって言い続けるだけで、じゃあどうしたらいいのっていうのに、まあ、答えられなかったんですよね。まあ、そこは僕も大きな問題意識で。でもまあ、それにこれって結構自己矛盾に陥るんですよね。何もない、何もない、正しいものなんか何もないと言っているこの私は正しいんだっていう、それでまあちょっと自己矛盾に陥るところもあったりして、だからまあ、そういうのじゃなくて、まあ、みんなが納得できるところからちょっとスタートしてみようよということを、特に教育論なんかは、それこそさっき小田さんおっしゃったように信念対立が渦巻く世界ですから、まあどこまでならみんな納得できるかなっていう、まあそういう探求をしたいなと思ってやってきたんですよね。
で、手応えはどうですか？
そうですね、結構、多くの方に納得していただいて、ここから結論を始めようみたいな、感じてくださってる方も結構いらっしゃるみたいで、それはありがたいですね。
ああ、なるほど。読んでて面白かったのがですね、その具体的な問いの進め方っていうのを書いてらっしゃるんですよね。
そうですね。
だから読んで自分なりに検討して使えるなと思ったら使えるっていうところが実はあって。
そうですね。
その自分の欲望の寄ってきたるところを確かめたりだとか、あるいはどういう経緯があってこういう価値観を持つようになったんだろうかっていうことは、そういう問い方を立てれば誰でも自己吟味はできるわけです、
ね。そうですね。
ま
あ、はい。あ、どうぞ。
あ、いいですよ。はい。
その、まあ、信念対立というか、そういうのって結局その自分の信念とか価値観をナイーブにこう、これこそ正しいんだって出してしまうところで、まあ、出てくるわけですよね。それで、でも実はそういう価値観を持つ自分の理由というのがあって、さっき高田さんがおっしゃった妖怪をね、自分が見たいものとして見るっていうのと一緒で、まあ、こういう価値観を自分が持ちたいから持つ何か理由があって、例えばその教育って本当にそういうのも無数にありますけど、今、まあ、なんて言いますか、話題というか、だと、そのいじめをした生徒はもうすぐに厳罰に処するべきだと。あるいはそのすぐ停学にしてしまうべきだみたいな。いやいや、そうじゃなくて、やり直しの機会を与えるべきだっていうようなのがまあ対立したりするんですよね。まあ典型的な例ですけど。まあこれはそのどっちが正しいかってお互いにこうぶつけ合ってるだけだと単なる対立でどこにも行き着かないんですけど、まあ、お互いそういった思いを持った何か理由、その欲望、まあ、欲望って言うとちょっとドロドロしたニュアンスあるかもしれないですけど、まあ、関心とかそういったものが実は理由があって、例えばね、いじめられたことのある経験、いじめられた経験のある人が、まあそういった人たちに仕返ししたいんだっていう気持ちがあると、 厳罰にすべきだみたいなことを言いやすくなったりもしますよね。
うん、
でまあ逆にそのいじめをかつてしていたけれども、まあ何か先生と出会って自分は更生したんだというふうな人がいれば、まあ今のいじめしている子どもたちにもそういう更生の機会を与えたいという欲望関心から、いじめをした子どもたちへの更生を訴える、そういうまあ教育論になったりすると。でまあ、お互いの欲望の次元まで遡り合うと、
うん、
それは、まあ、ありていに言うと気持ちはわかるよと。
うんうん。
ということで、こう、了解し合える可能性が広がるんですよね。
うん。
まあ、そこまでまずはちょっとこう、納得しなくても、共感しなくてもいいので、なんかわかるなぐらいのところをまず見つけてから、教育議論をしたいな、というのが、まあ、大きな、モチーフですね。
うんうん。うん。面白いですね。
うん。
打ち合わせの時にもちょっとだけ喋ったんですけれども、例えば宗教の領域に持ってくると、うん、宗教的な体験っていうのは、これはいろんな宗教学者がもう言ってることですけれども、圧倒的な、こう死体を凌駕するようなリアリティって持っちゃうんですよね。
うんうんうん、
例えば何かの声が聞こえてくるっていう場合に否定しがたいんですよ、
うんうんうん。
他の人は幻覚だといいかもしれないし、それは頭がおかしいんだよって話にもなるかもしれないけれども、ものすごい圧倒的なリアリティを持ってしまうし、しばしば現実に変化を引き起こすってことをいろんなレベルでやってしまうわけですね。まあ、行き過ぎるとそれで何かこう、ミニグループ開いちゃうとか、そういうことも含めてですけどね。で、そういうものを読んだときに、目の前に触れたときに、僕自身一つの確率を立てていて、妻さんのお考えなんかに触れる以前というのは、基本的にありえないということをやめようと。
うん、
シャーロック・ホームズの言葉にこういうのがあるんですね。推理をするときの原則っていうのがあって、ありえないということと、ありそうにもないことを混同しないようにって言うんですよ。で、確かにありそうもないことかもしれないんだけれども、ありえないことではないだろうと。いろいろ照らし合わせでいくと。例えば自分の身に起こっていないことでも、っていうふうに思うわけですね。で、それだけでかなり自分の視点っていうのは相対化はできるわけですね。で、相対化を僕なりにもうちょっと丁寧な言い方をすると、まあ、トワノさんの場合であれば欲望相関性ということになるんでしょうけれども、むしろ欲望から距離を取る、欲望あるいは欲望を支えている情動みたいなものですね。
うん、
まあ宗教体験の場合、ここのレベルも絡むと僕は思ってるんですけれども、情動や欲望を浮上させるっていう機能があると思うんです。相対化ということのない実に、そのさっきの単にダメだダメだってないところでの相対化ですよね。いや、そうなった時に初めて話をし合うことができるわけですよ。あるいは、一概に眉唾で何でも受け取らなくてもいいと思う。
疑ってかかるのではなくてってことですか？
そうですね。疑ってかかるのでもなく、信じ込んでかかるのでもなく、どういうふうな条件があれば、こういうことになっていくんだろうと。
そうですね。なるほど。
で、特に最近ですと、こう、医療域の対話っていろんなとこでされてますけれども、まあ、宗教内であったら、キリスト教と仏教とか、あるいは仏教と心理学だとか、そういった形 でされてますよね。で、そこでなされてることの内実を調べていくと、やっぱりこういうことになるんですね。欲望自体をこう自覚するというか見るっていう。で、それ自体もかなり僕は宗教的ないい、まあスピリチュアルと言ってもいいかもしれないけれども、そういう行為だなと、それ自体を思うので。
今そういう話もされてるんですね。宗教の世界で。
宗教間対話というのは以前からありましたし、あるいは心理学との関係を考えようというのも今出てきちゃいますね。 っていうのは、例えばこう、医療の領域なんかでマインドフルネスって聞いたことありません。うん、
はい。
あの、もともとあれ仏教から来てる考え方ですね。
うん、
で、ただ、あの、宗教色を抜いてしまって、うん、あの、現場に機能するので使われていると。
うんうんうん、
で割とこう、エビデンスも集められるということで、うんまあ、まだ歴史は新しいんですけれども、主にストレス経験なんかに使われてるっていう。
うん、
多分4月ぐらいにその領域のゲストをお呼びするんですけどね。
はは
そういうこともあると、あの、割とこう相対化を乗り越えたところでの、でもこう欲望や衝動というものをちゃんと理解しようという。うんような感じはいろんな領域で僕はあると思いますね。
そうですね。やっぱり、ねはい
うん、
欲望でこう見ていると、欲望の網の目として世界を見ているというのがこう一旦ストンと自覚されると、ああ自分はこういうあの欲望で世界を見てるからこういうふうに感じるんだなとか、自分が苦しいのはこういう欲望の上だなみたいなのが分かってくると、まああの自己治癒にもつながるところってあると思うんですよね。
うんうん。
うん。
ツイッターでもちょっと面白いこと書かれてましたよね。数日前につい、あの、読み直して触れたんですけれども、あの、実音的な動機から哲学をやり始める人って多いんだけれども、うん、その前に特定のこう考え方を支持するっていうことになりがちだっていうふうにおっしゃってましたよね。
そうですね。
確か。
哲学やる人ってやっぱり何か実像に問題抱えてる人が、多いですよね。あの、やっぱなんか世界なんて消えてしまえとかね、あるいは逆になんかもっとみんなに愛されたいのにとか、なんかそういうこう、いろんな実存の問題抱えた人が哲学思想、まあ宗教、芸術行く人多いと思うんですけど、
うん
う
ん、
そういう時、まあ僕ももう完全にそうでしたけど、そういう人はやっぱりこう自分の信念をこう支えてくれるような思想をですね、勝手に自分で解釈して、支持したりするんですね。それでそれ以外のものをこう、許さないみたいなことがあったりして。で、まあ最初の一歩はそれで、それも重要かなと思うんですけどね。
うん。
で、その後、まあそういった自分の、まあいろんな哲学者、あの、やっぱり2500年の歴史持った哲学って本当に奥深いですからね。
うん。
そういったものに触れるにつれて、まあ、自分の思想ってなんて陳形なんだってのが分かってきて、それでまあ一旦こう全部崩壊するみたいなことも重要だと思いますね。
うん。
うん。
あそこはリツイートしたわ。あの、ちんけなところってのも、わかるのも、もう能力だっていう。名言だと思いましてね、あれは。
いや、やっぱり自分の思想とか考えに固執しますからね、基本的に人は。それがやっぱり、
ですね、
うん、ガラガラと崩れる。その、先ほど高田さんおっしゃった、まあ、なんていうか、宗教とかとまたちょっと違うかもしれないですけど、
うん、
僕自身はもう、あの、ある時に、なんかこう、人類愛っていう思想に打たれたことがあって。
おぉ、来た来た、そこ聞きたかったんです。
言ったことあるかもしれないんですけど、もう20代の時はもう人類愛っていうのが降ってきてですね、
うん、
ちょっと降ってきて、これはもうだから主体を超越した、さっきの高田さんの言葉で言うと、もうなんか真理としてやってきて、
うん、
なんかもう世界人類はみんな愛し合ってるんだみたいなイメージがこうやってきたんですよね。
うん、
で、まあ僕にとってそれはなんかこう真理だったんですけど、でもその後哲学に出会ってそれが完全に崩壊するんですね。
うん、
がまあ、さっきの話でいくと、まあそういう信念あるいはまあイメージを抱くのには何がしかの自分の欲望があったんだなっていうのを自覚してしまったと。
うんうん、
まあ僕はその、小田さんに言ったことあったか分かんないですけど、こう、まあ、子供の時から結構、なんていうか、友達がいなかったんで、
うん。
それで、まあ、あの、便所飯とかやってたんでね、
うん、
結構孤独な感じがあって、まあ、その反動なんですね。
うんうん。
人は、本当はもっとこう、あの、愛し合ってるはずだとか、理解し合えるはずだ、みたいな、こう、反動が人類愛みたいな、こう、わけわからないイメージを持って、僕に訪れたと。
うん。
でもこれもまあ哲学のおかげで、でも逆にですね、それが、ああ、自分はこういう欲望を持ってたんだなとか、
うん。
じゃあこれとどうやってうまく付き合っていこうとか、そういうのがこう、わかっていったっていうのが、僕にとったら哲学の最大の自分への高揚でしたね。
ああ。
変な話になりましたけど。
うん。いや、全然変じゃないと思いますし、その実存的なところで関心を持ってっていうのは、ちょっと話変わるかもしれませんけど、今の学生さんとかはどうですか？
哲学ですか？
ええ、そうですね。あの、
実存的な問題
なんて、あの、なんでこういうことを尋ねるかっていうと、私自身が接してるのが、心理関係の学生さんで、あの、はい、女子なんで、また、あの、共学で接していらっしゃると、感度が違うと思うんですね、そこは。
そうですね。僕は早稲田で、あの、授業してるんですけど、やっぱりまあ、哲学に関心ある人は実存問題抱えてる人が多いなっていうのは、すごい感じますよね。
ああ。
うん。
なるほど、
うん。
今もそうなんですね。
僕の周りにはやっぱりそういうのが多いなって思いますね。
ああ。
もうちょっとその、ある種ドライっていうか、
うん。
まあ、そういう実存ドロドロじゃなくて、やっぱりこう、これから社会をどうしたらいいのかとか、
うん。
そういう関心持ってる学生も結構多くてですね、僕はゆっくり世代って、あの、見捨てたもんじゃないと思ってるんですよ。
僕も全くそれは同感ですけどね。
だからこそね、彼らだからこそその、結構、で、まあ、大変な時代に生まれたっていうのもあって、社会的な問題意識高い学生が、まあ、早稲田だからっていうのもあるかもしれないですけど、結構多くて。
うん。
で、まあ、そういう人たちが哲学をその、問題解決のツールとして捉えて、あの、学びに来るっていう学生もたくさんいますね。
うん。
やっぱり実存に関心がある人と、社会問題に関心がある人と、
うん。
哲学をやってる人は二つに、あの、分かれやすい。あの、傾向性としてあると思うんですけどね。
あ、そうですか。
うん。
あの、僕の個人的な話ですけど、あの、僕は両方だったんですよ、そこ。両方くぐっていて、あの、それこそ言いたい話ですけど、あの、高校時代まで右翼でしたから。で、あの、北一揆とか読んでいて、北一揆って、まあ、一般的には 2.26 事件の黒幕と言われてて、まあ、実際はそうじゃないんですけど、まあ、日本で最大の国家社会主義の思想家って言われてる方ですよね。とか、あと、まあ、最近、合戦の小林義則が書いた、遠山満だとか、ああいうものに触れていたっていうのがあって。
そうなんですか、初めて知る。
そうすると、あの、今はないですけど、日本愛国党みたいなところに行くわけですよ。
うん、
で、あの、天皇陛下万歳って思うわけですけど、ね、うん、やっぱり崩壊するんですよね、これって。
うんうんうん、
で、崩壊するきっかけはいろいろあったんですけれども、ある時にこういう疑問を抱いたことがあって、
うん、
あの、戦後に入ってから、あの、天皇って人間宣言ってやりますよね。で、全国を巡行するということを、まあ、昭和天皇がやるわけですけれども、うん、で、それから随分経ってから、天皇はなぜ人間になってしまったのかっていうような、言う、ことを言うような作家さんとかって、出てきた歴史であったと思うんですが、僕はその時に思ったのは、天皇は、なんでその時に私だけではなくて、あなた方も、アメリカの人々も神なのだと言わなかったのかと。ふと思っちゃったんですよ。
なるほど。
で、聞いてみたんですね。右翼の方に、馬鹿正直に、
うん。
で、誰も答えられなかった、これ、
うんうんうん。
で、そこから宗教の問題に逆に入っていって、今度は実存の問題ですよね、宗教って言ったら。
うんうんうんうん、
で、社会のことに興味持ってた時は、もちろん右翼だけではなくて、あの、マルクスとかも読んでたんです。
うんうん、
勉強会とか参加させてもらって、
ええ
。で、そういうところから実存の方向に行ったので、
うんうん、
私は両方に関心あるんですよね、今でも。また違った形でですけどね、もちろん。
なんか僕の考えではその政治哲学とか社会哲学っていうのには実存の感度がなきゃいけないっていうのをずっと言ってることなんですけど、
うん、
その、で、僕の場合はもう実存ぐじゅぐじゅで、あの、哲学に入って、で、そこから社会教育の構想という方向に問題を開けたんですけど、
うん、
その二つは本当に、リンクしてなきゃいけなくて、やっぱりね、政治社会的な問題を考えるときに、 なんかこう理屈だけで考えてしまう傾向があるんですよね。哲学、政治哲学とかって。
うん。
なんかこう、でも本当はですね、まあ人それぞれの自由って何かとか幸せって何なのかとかですね。うん、まあ、こうやってすごい実存的なテーマで、
うん、
でここから考えないといい社会とか、うん、これから社会っていうのは考えられないんですよね。だからこの二つは、僕は実存から入りましたけど、その、要するに個人的な問題から入りましたけど、あるいは人間関係とかですね、はい、そういう人間的な問題から入ったけども、そういった問題を、まあ、ある種解くためには、やっぱり社会ってどうあればいいんだろうとか、
うん、
った問いにどうしてもこう、結びついていかざるを得なかった。
うん、
だからまあ僕はこの、実存と政治、社会哲学っていうのを両輪としてやってるんですよね。
うんうん
うん。
うんそこでヘーゲルを選択されたっていうのがまたセンスですね。
もうヘーゲルはもう実存と社会論っていうか、
うん、
もうこのつなぎ方がもうそれこそ抜群天才的な洞察力なんですよね。
うん、そうですね。初めに読んだ時に何も知らない時に僕なんか掴まれたのが、序論と序文ってやれますよね、精神現象学に。
はい。
で、まあ、専門的には略しますけれども、そういうちょっと、こう、ユニークな構成で、まあ、書き方の順序で持ってる本で、序文の方に、まあ、精神がいろいろ、こう、意識が経験していくってプロセスっていうのが、絶望の道筋だっていうようなことを書いてるところがあるんですよね。
うん。
で、そこなんか僕は面白いなと思って。
自分を否定して、行くことですからね。
そうですね。
僕らの成長っていうのはある種自分を否定して乗り越えていくっていうプロセスなんですよね。
うん。
やっぱり、うん、そこもなんかいいですよね。
うん。
で、洞察、
うん。うん。で、そこのところはインド哲学の、とりわけ今世紀の、前世紀の後半くらいに出てきた人たちが言ってることと、うん、もちろん西洋哲学の影響を受けているんでしょうけど、重なるんですよね。
う
ん、
いや、そうですか。
で、彼らはもうちょっと価値づけの色濃い言葉を使って、進化だとか発達って言い方しますけど、
うんうんうん、
言ってることの本質的に取り出したいところは多分同じだろうと。
うん、
色付けしすぎてるところもありますけどね。
なるほど。
自己を相対化していくっていうことはどういうことかって言ったら自己超越であると。
うんうん、
で、自己超越って何かって言ったら、前の自分を一部を否定しながら一部を包んでいくことだと。
うん
だから完全に全否定じゃないわけですね。
もう本当それヘーゲルの弁証法ですね。
そうですね、ある意味。
うん、
ただその弁証法というものを、まあインドの人たちを行としてやっていた。っていう、
うん、
まあ伝統もあるんで。
うんうんうん、
つまり自己観察をものすごい微細なところまで徹底していかれたとか、うんうん利他的な行動をトレーニングする中で、そういうことに気づいていくっていうことですね。
うんうん、まあ、ヘーゲルのそのポイントっていうのは、人間はこう自由に生きたいと思っているっていう、
うんうん、
が一番重要なキーで、でまあ、僕はそれこそその欲望相関性というか欲望論というは、考えからいくと、これは非常に優れた洞察だなと思いまして、
うん、
みんな自由に生きたい。つまりまあ、すごくありていに言うと、生きたいように生きたいと思ってしまってる、
うんうん。
これみんな思うでしょっていうところから彼は始めるんですよね。
うんうん、
でだとすると、で、なので、そのお互いのこう自由をですね、まあ、戦わせて、戦争が起こってしまうと、
うん。
それは結局自由じゃなくなってしまうと。だったらどうすればそのみんな自由になれるかって言ったらお互いの自由を認め合うしかないと。
うん、うん。
いう、これが社会の根本原理である必要があるんだっていうような風にものすごく端折りましたけど、
うん、うん。
その根本原理をこういう風に導くんですね。
うん。
まあこれを自由の相互承認の原理って言いますけど、
はい。
まあ僕らがその、みんなが自由にですね、平和に共存するためには、お互いの自由を認め合わなきゃいけない。そうじゃないと、また深刻な争いが起こってしまう。 で、これがですね、やっぱり本当に優れていて、今も、正義とは何かとかですね、いろいろとこう、問われますけど、なんか崇高な俺こそが正義だっていうんじゃなくて、人間のそういうこう、欲望からですね、社会のあり方を非常に現実的に、論じ上げた。ヘーゲルのこの論じ方っていうのが僕はやっぱり、まあ、非常に優れた哲学になってるなって考えてるんですよ
なるほど。
ね。
インド哲学の領域で、ちょっと比較すると面白いと思うんで、まあ言ってみると、内面の探求ですから、割と社会とか経済とかっていうことがオミットされてきた歴史ってあるんですよね。で、それが多少変わってきたのが、やっぱりこう、イギリスようになるじゃないですか。
なるほど。
で、それで、独立の運動とかが起こりかけたときに、形が変わってくるわけですね。やっぱり社会とどういうふうに関わっていったらいいか、どういう社会を、こう、みんなが望んでいるのかっていう話になってくるので、まあ、それ以降の展開ですね。社会論なんかが出てくるっていうの
な
に。
るほど。これも面白いですね。ヘーゲルが法の哲学っていう本の中で、まあ、古代インド思想をこう、批評する箇所があって、で、まあ、ヘーゲルのその論理っていうのは、まあ、みんな自由を求めていると。で、その自由を求めて、その自由の実現の仕方に、いくつかの、まあ、段階があるんですよね。で、まあ、インドもその一つの、こう、段階の典型だって、まあ、ヘーゲルは言うんですよ。まさに内面への逃避みたいな、言葉悪いですけどね。小田さんからすると、反論もきっとあるでしょうけど、こう、現実に自由に生きたいように生きるということができない。時には、あらゆる欲望とかを断念して、的な自由を求めると。まあ、そういう、こう、消極的な自由の得方、もう一つの、あり方で、インドはそれの典型だって言うんですね。で、これを、現実のものにしようとすると、今度はロベスピエールだって言うんですね。要するに一切の、こう、足かせをですね、全部こう、ぶった切って、破壊しまくると。でも、どっちも、本当の意味で自由にはなれないよね、という言い方で、ヘーゲルは論を進めて、最終的に自由の相互承認という、社会原理へとたどり着くっていう、まあ、そういう、論理展開なんですね。僕はこれなかなかグッとくるところがあったりして。
なるほどね。
どうなんですかね。これは。
いや、ヘーゲルの時代っていうのは、多分情報の問題ってまだ、情報バイアスの問題って僕はあると思っていて、まだこう知られ始めてきた、アジアの世界が、段階ですね。で、かなり限られた資料の中で、ものを考えざるを得なかったっていうのもあるでしょうし、もちろん文化人類学的な成果っていうのは出てきてないんで、そこの制約っていうのは僕は一定はあるなと思ってます。
まあ、実証的な正しさはちょっと、わからないですけどね。ただまあ、一つの類型として、それがまあ実証的な正しさかどうかは別にして、類型としてこう、内面逃避とかですね、残念みたいな形で人は自由をこう求める、実現しようとすることもあるんだっていうのはなかなかの洞察かなっていう思いますね。
そうですね。例えば、ブッダなんて、これは授業でよく、まあ、笑い話でするんですけど、とんでもないやつなわけですよね。自分は、王子で、散々いい暮らしして、でも、ある時に産むわけですよ。その暮らしに、はっと目覚めたら、女の人が寝てて、俺は一体何をやっているんだと。ね、それで出家するわけですけれども、出家するときの、ヘーゲルは知らなかったと思うんですけど、多分このレベルのことっていうのはまだ知識があれなんで、パーリ語で残ってる言葉なんですけど、最晩年の回想として、なんで出家をしたんですかって聞かれたときに、私は善を求めて出家したって言ってるんですよ。善です。何か良きものがあると。で、それが何だかよくわかんないんだけれども、とりあえずそれを探しに行くということで出家をする。 で、いろんな仙人のところを、こう、
うん、
歩いてみるんだけれども、まあ納得はいかないわけですね。
うん、
あれも感度としてものすごくって、実際行をやってみて自己批評をするわけですよ。
うんうん、
行でどんなに意識が高い状態に行ったとしても、苦しみはなくならないじゃん。
うんうんうん、
これ実際そうだと思うんですけどね。あの、極度の集中状態で忘れられてるだけなんで、集中が切れたら戻ってくるんですよ。あの、勉強してるとお腹減らないけど、終わったら、ああ、腹減ったみたいな。
うん。
うん。で、そういうことじゃないんだろうということで、
うん、
自分自身の成り立ちを観察するっていうことに入っていくわけですね、
うんうん。
それが演技っていう話になってきてっていうことなんで、
うん
うん、割とこうインドの中でもそういうような洞察は僕はあったのかなって思ってます。
うん、
その自由を求めるって言ったところ、
うんうんうん。
ただその内実が社会化はあんまりされていなかった。少なくとも20世紀までは。
なるほど。やっぱりこう、現実的なこう戦うべき相手とかが出てくると、社会をどうするかっていう問題意識が、より強く芽生えてくるっていうのはあったんでしょうね。
そうですね。インドの場合ですと、あの、主にそれまでは論争ですからね。例えばギリシャの知識も入ってるし、うん、まあ当時下道っていうのは、あの、差別用語ですけど、要するに仏教ではない人たちっていっぱいいたわけですから、うんうん、まあ、討論は絶えず行われていて、
うんうん、
その中で、例えば、この討論というものをどういうふうにやめていくか、というような討論とかってあるわけですよね、う
ん。なるほど、うん。なんか討論に負けたら、こう、呪い殺されるだったっけ、なんかこう死ぬみたいな命がけの討論とかもあったみたいですね。
そうですね。
ウバギシャットとか読んでたらなんかそういうエピソードが。
うんうん。事実の世界ですからね、半分、
うん。
あの時代っていうのはまだ。
うん。
いや、やっぱりインド哲学の中でもその、社会哲学的な側面は欠けてきたなというような反省もあって、20世紀に、あの、うん、社会参加型の仏教だとか、出てくるわけですよね。
う
ん
どうも、へえ、それは知らなかったです。
要するに政治権力を把握するとかって形で直接コミットはしないんだけれども、人々の内面を変えていって、その内面が成熟した人間によって底上げをしていくっていう。あ、そうですね。ちょっと無縁なんですけど。でもさっきの話に戻りますけれども、右翼の人たちっていうのは、割と日蓮信者が多かったですから、あの、王道楽土を築こうとしたわけですよ。一足飛びに。あの、この世界に。で、なぜこういう思考の短絡が起こるのかなっていうのも僕の関心でありましたね。
あの、
高校時代ぐらいに。つまり、内面戦に目を届いているんだけれども、つまさか受けた刑事とかを絶対化して、テロに走るだとか、いや、実際あるわけですよね。あの、血明山事件とか、
うんうんうん
うん、あの、井上さんって王朝さんに、ある時刑事が下って、みんな壊してしまえと、
うん。
で、農村青年が同意して、こう、財界人をこう殺していくわけですよね。
うんうん、
で、それによって自分たちは捨て石になるんだと。
うん、
あの、革命の、
うんうん。
っていう考え方ですね。これはまあ、テロだか、まあ、宗教的なファナチズムの典型だと思うんですけど。
うん、うん、うん。なるほどね。なんかその欲望によって、どういうあのイデオロギーとか、思想になるかっていうのが変わるっていうので、まあ、カントとかですね、ウィリアム・ジェームズなんかは、
うん、
あの、世界に対して、神話的、
うん、
まあ、世界に対して肯定的な人と、否定的な人とでは、まあ、思想のあり方が変わってくると。
うん。
で、行動パターンも変わってくるというふうに、うん、まあ、言うんですよね。まあ、ヘーゲルなんかも言うんですけど。
うん、う
ん。僕なんかどっちかというと、右翼の人は、むしろね、肯定的だと思うんですよ。
うん、うん。
それでこう、ある意味まっすぐで、その、肯定的だからそれをそのままストレートに、実現するという、ねじれがないですよね。
うん。
逆にその否定的な人っていうのはそこをこう、ねじれてですね、自己否定も含めて世界否定になって、なんかそういう、 なんかねじれたね、感情は。僕は、感じたりもしますけどね。
ああ。
ではまあ本当に、思想、哲学なんて結局その、気質によって誰がどういう考えになるか決まってくるんだ。まあ決まってくるとまで言えないですけど、かなり関係するんだって言ったウィリアム・ジェームズなんか偉かったなって思いますけど。
うん、うん。
ただまあその上でね、哲学っていうのは、その気質にある種関係なく、まあここまではみんな納得できるよねっていうところを考えていくものなので、うん、まあ気質に還元しちゃダメなんですけどね。
そうですね、まさに。
うん。うん、大きなファクターとして、少し考慮に入れておいた方がいいなと思いますけどね。
うんうん。
うん、
まあ話はつきませんけれども、コーナーとしてね、
はい、
結論があるようでないようで、
うん、
ないですけど、コーナーとして告知をしていただこうと思ってるんですね。例えばこういう本が出ますよとか、例えば講演会とかがあったらそういうことだとか、せっかくですから。
とりあえず一番さ、3月のですね、19日に、講談社現代新書というところから、
はい。
教育の力という、本を出させていただくことになってまして、
はい。
これは教育ってそもそも何かっていうところから始まって、これからの学校をどう作ればいいかとか、学びのあり方はどうかとか、
うんうん。
まあ、かなり全方位的にというか、多方面にわたって、これからの教育を構想する、かなり具体的に、
うん。
構想するっていう、そういう本が、出ます。
あ、そうですか。
はい。
うん。
夏頃に、今日ちょっと話にも出ましたけど、自由を哲学する本が、多分夏頃には NHK ブックスというところから、出るかなと。
へー。楽しみですね。
です
ね。うん。
そうですね。あとまあ今年、それ以外に2冊ぐらい、出る予定ではあるんですけれど。
うん。
またツイッターとかで宣伝しようかなと思ってます。
あ、なるほど。そうすると、トマノさんの近況知りたいと思ったら、ツイッターが一番早いですか？
そうですね。一番使ってる SNS ですかね。
なるほど。うん。わかりました。じゃあ、興味のある方は、ツイッターで追っていただければっていう感じですね。
お願いします。
はい。じゃあ、長くなりましたけれども、予定より。
ありがとうございました。
今日はありがとうございました。
こちらこそ楽しかったです。
それで来月ですけれども、来月もギスト月間にしようと思っています。まだブッキング中で確定はしていませんけれども、つい最近中山康直さんとご本出された半田光線さんにお越しいただければなと思っています。半田さんの方もユニークな方でして、まあ、大学の研究員ですけれども、それこそこう、ある情報が来て、その情報をチャネリングのように鵜呑みにしないで、対話とか自己検証を続けていく中で独自の哲学を築かれた方なんで、楽しみにしてます。今日の話ともちょっとつながるかなって思ってますんで、まあ、聞き出す人は楽しみにしてください。あと、この番組自体も数日中には録音が、公開されたと思うんで、よろしくお願いします。では、皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また。